じゃあ続いて、君彦さんからいただきました。
う
ん、
はい。
これリンクだけ入ってくれてるんですけど、
はい。
なんか VR 始めたいんだけど、結局どれ買えばいいの、何円必要っていう方に、わかりやすく図で説明してくれたやつですね。
はいはいはい。
うん。これ要は、オキュラスが、
うん。
3種類あるんやけど、
うん。
どれがいいかって話ですね。
そうですね。
で、オキュラス GO は、
はい。
まあ、線がついてないやつで、
うん、
金額も安いと。
はい。
で、オキュラスクエストっていうのは、まあ、コントローラーもついてて、で、パソコンにつながると。うん。うん。パソコンなくしでもいけんのか。うん。で、さらに、オキュラスじゃなくて PCVR って言われる。うん、この間言ってたバイブとか。
はいはいはい。
うん。そんなんやと、これ図ややこしいですね。パソコンにつないで、うん、さらに、ベースステーションっていうのも設置せなあかんと。で、全部揃えたら20万ぐらいするんですね。
パソコン込みでしょ ?VR ができる強さの PC20 万ぐらいのパソコンって書いてますから。
10万から15万プラスってことか。
そこはもうクリアしとんで大丈夫なんですよ。
でも、VR だけで10万から15万ですよ。
そんな高いんですか?あ、まあ、そうか。だから PSVR って破格の値段でっていうような形でしたもんね。
で、オキュラスクエストでも5万ぐらいです。まあ、でもこれが一番おすすめや言ってますね。
そうですね。
VR は見てるだけで、一切その中を動けないけど、クエストは動けると。
なるほど。
両手が使えるし。
おー。夢広がりますね。
うん。まあでもゲームの話ですよね、これはね。
うん。
ピチさんの使い方やったら別に、うん、オキュラス GO でいいですもんね。
すぐ範囲外ですって出ますからね。くそ
だって動けないですからね。
無理に見ようとしたらすぐもうダメですって出ますからね。うん、
だから VR のゲームだけのために5万円の買うかって話ですよね。まあだけじゃないか。もちろん見れるのか。
ただまあその体験が合えば、やっぱりそれなりの感動はありますし、僕はまあ体験しとるんで、価値はあると思うんですけどね。値段分の。
じゃあ、クエスト買ってみてください。
あ、はい。その予定でおるんですけどね。
うん。
VR2 台になったらちょっと、どうだ。
だから、ちょうどいいじゃないですか。ゲームする用の VR、じゃあ、プレス、ああ、だからゲームは結局、プレステの VR いらなくなるんじゃないですか?
そうなんだ。あ、でも、それ用のゲームもいくつかありますからね。
あ、プレステ用の?
そうですよ。はい。
うん。やっぱり、コストパフォーマンスは悪いですね。
まあ、そうですね。
うん。コンテンツの量からしても、元取れるぐらいの、その、要は AV ばっかり見てなかったら、コンテンツの量は足りないでしょ、ゲームだけで言うと。どれぐらいあるのか知らんけど。
そうですね、ゲームだけで言いますね。ただ、あっち方面はもう毎日新作バンバン出てますから、そっち方面で使うんであれば、元は取れると思うんですよね。
まあ、そうですね。
まあ、男たるもの一度は体験してほしいですね、これを。
ああってなったら、そっちがメイン何やったらオキュラス GO でいいんですよ。
うん。
うん。2万円台で買えるわけだから。それこそ、独立して、いけるんでしょ?
そうです。はい。
これだけで、
完結しましたね。見よう思ったら、もう、ちょっと被るだけですからね。今だったら PS のコントローラーつけてから。
あ、でも、どうやって買うの?これで。
あれですよ。このままサイドン飛ぶんじゃないですかね。
ちゃうやん。
ストリーミングで。
これだけで完結してるんでしょ?
そうです、はいはい。
どうやって操作するの?
なんかコントローラーみたいについてるんですか?
ついてるんかな?
で、確かこの、その、被ったその画面に、ファンザだったファンザのその、アプリみたいなのがあって、そこで、 飛んでから買ったのがアクセスできるような感じだったと思うんですよね。
それでいけんのやったら、
ええ、
VR 内で動けるじゃないですか。このオキュラスクエストで持ってるやつと一緒じゃないですか。あ、これはでも、あれか、モーションもついてるってことか。わからん。これだけではわからん。
そうです。いや、僕も要は、PSVR だってカメラがあるじゃないですか。
うん。
ただ、PC の方はカメラないんですよ。
カメラっていうのはどっちについてるの？
ですね。PS、テレビの上にこうカメラつけるのがあるじゃないですか。PSVR だったら。
うん、じゃあ俺は知らんやん、それ見てないと。それを聞いてね、どこにつけんねやって聞いて。
あ、普通はその自分が被っとるよね、カメラは、頭にですね。それを、画面内とこう認識させるためのカメラっていうのがあるんですよ。そのカメラを、大体モニターの上の方に置くんですけども、PC 版はそのカメラがないのもあるんですよ。もう被った時点が正面だらしくて。
うん。だからスマホもそうです。
あ、そうなんですね。
うん。だから、ずれてきたら、これが正面ですっていうのを、一回覚えさせるんです。
はいはいはい。
うん。
そう書いてました。一旦なんかスイッチを切ってからもう一回つけんといけんみたいな形で書いてましたね。前見たときは。
うん。その方がでもいいじゃないですか。どっち向いててもいいから。
そうなんですね。
テレビを向いてなくてもいいってことね。
そうですね。
うん。
僕今、完全にテレビ向いてやってますからね。まあ、やってます、言えば。
うん、まあ、そう考えたら、それで何かしらのコントローラーがあんねやったら、
はいはい。
すっげえ楽ちんやと思うんですけどね。
そうです
ね。寝転んでもいいってことでしょ。
そうですね。僕、左手に PS のコントローラーこう置いてから
、
うん、動かしますからね。ちょっとまあ、手間は手間ですね、やっぱ。
うんですね。まあ、うん。リポート待ってます。
そうですね。まあ、はい、ミラがこれにかかってますんで、本当頑張ります。
はい。
はい。
ちゃんなかさんの分お願いします。
はい、ちゃんなかさんからいただきました。浅沼さんの、ひゃひゃひゃ笑いについられて、ニヤニヤしてしまう、帰宅電車内。ドリフで記憶にあるのが、なんか釣り竿の先に、カトケンの人形をぶら下げて、観客席にリリースして、観客がお返しに、竿の先に何か入れて、それがポケットティッシュだった。とにかくあの人形が欲しくてテレビ前で鼻垂らしていた記憶。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあまあ、浅沼さんのあの笑い声には釣られますよね。
はい、
うん。まあ、あの辺は、まあ確かに浅沼劇場であの、大喜利やってた時も、
はいはい。
思いましたね。うまいなと思いましたね。浅沼さんが笑うと笑ってしまうっていうね。
はいはいはい、はい、
うん。で、ドリフで、釣り竿の先に、角毛の人形ぶら下げて、
うん、
客がなんかお返しに、そんなんありましたっけ？
ご機嫌の方じゃなくて？
ご機嫌やったら俺見てないからわからない。
ご機嫌で、そんなあったような記憶があるんですけども。
ご機嫌で客入れしてるコーナーありました？そんな。
その面白って、ビデオコーナー。
面白ビデオはそうか。
その時にやってた記憶があるんですけども、すいません。もう、曖昧ですから、
しない。カトケン人形。まあまあ、あるんでしょうね。
うん。
なん
かこの下りはなんか記憶にかすかにありますね。
ああ、そうですか。
ええ。
うん、で、名古屋の梅次郎さんが、
はい。
8時の、好きなコントはこれですねっていうことで、
はい。
泥棒コント、最後に車に乗って逃げるやつ。なぜかジェットコースター、うわーってなやつ。で、もう一個が、同じくして泥棒。見つけた金庫を開けると、その中に金庫。マトリョーシカ的に金庫。ね、中に金庫。さらに金庫。で、もう一つ金庫。で、最後はチンコ。ズコーってなるやつって。
はいはいはい。
なるほどね。うん、文字で見てもおもろいですよね、これ、ね。
なんか、記憶にありますわ。
ああ、はいはい。まあまあね、子供に受けるためには、これぐらいドストレートでいいと思いますね。
あのネタって誰が考えるの？みんなで考えるんですかね？
いや、基本は作家がおるでしょ。
あ、そうなんですか。
そりゃそうでしょ。コントは作家がおって、それを作りながらアドリブどれぐらい入れるかって感じじゃないですか。
はいはいはいはい。
うん。
なるほど。うん。よう、でも皆さん覚えてますよね。お三方もすごい細かく言ってましたけど。
え、もちろん、これに合わせてみんな予習してきましたから。うん、それはそこまで覚えてるわけがない。うん、これ喋れるな、喋るなっていうのをずっと見てたんですよ。
僕好きだった前も言いましたけど、坂道上がってくやつが好きでしたけどね。
うん。
家から、その、なんか会社とか学校行く前に、いきなり坂道がすごいあるんですよ。
うん。
坂道をなかなか登れないのがすごい、笑ってた記憶があるんですね。
なりましたね。
どういう振りとかももう覚えてないんですよね。確か、ただ登れんだけでこう、ずり下がっていくのがすごい楽しかったんですよ。
そうですね。まあまあ、よくありますけどね、そっから。めちゃイケとかでも使われてたし、そのネタは。
あ、そうなんですね。
いろんなところに使われてると思いますけどね。うん、急激な坂っていうのは。
あれだけ、滑り台でよくやってましたね。
そうですね、みんなやりますよね。
結構なんか、ぬるぬるしてるのを垂らしてから、すごい上がりにくくしてたんですよ。
迷惑ですね。
結構、うちのその公園に広めの滑り台があったんですよ、滑るところが。
うん。
だからできたんですけどね。一人用じゃなくて。
で、にしても迷惑ですね。その、次滑った子、小さい子が滑ったらお尻がぬるぬるになるんでしょ？
まあそうですね。拭いてたかな？ちょっと
覚えてない。拭くわけがない。
まあ、その時楽しけばいいいう考え方。
でしょ。
ね。
うん。
まあ、子供ですから。兄さん、僕も。その時は。
まあまあね。
はい。
いましたっていうか、そんなんばかりでしたけどね。
そうですね。
うん。続いて、虚弱なミッキーさん。東村山本、東村山温度で育った私、歌えます。踊れます。マジか、すげえな。ドリフのオープニングは、海ボン歌が元歌ですもんねと。うん。東村山温度は、
ええ、
後で知りましたもんね。最初は、
はい、
知らなかったですよ。僕が見出した頃にはもう歌ってなかったと思うんで。
ですね。
うん。まあかすかに一丁目一丁目ワオって言ってたのは覚えてるけど、元が東村山っていうことも分かってなかったし、うん。まあちょっとお姉さんですね。
ですね、
うん。で、ドリフのオープニング。
はい。
覚えてますか、ピーさん。
いや、これでしょ？
あ、それはっきり言ってください。
あ、そう言ってましたね。
うん。
いや、コーラさ、どっこいっしょ、あ、くそ、よう、こない聞いたばっかりな。文字起こしせんとわかんないですね。
うん。
何気なく聞いてました。
うん。
で、文字起こしされてましたけども、全然違ってましたね。
そうですね。はい、えんやーコーラやっと、どっこいじゃんじゃんコーラやっとで。
はいはいはい。
うん。
あれ、元歌あるんですね。
元歌あるんですよ。うん。あ、でもほんまに、僕も今回見てて、この人ら何言ってんねやろうなと思って、
あ、
うん。はっきりと歌詞をよく理解したことがなかったなと思って調べたんですよ。
うん、それは子供の頃はそんなに気にしてない、ね。
気にしてないですよ。うん。とにかく、ノリですよ、あのもう。うん。あの振りだって適当ですもんね。なんか適当に手をトントンやってたらええわぐらいの感じです
で。おっしゃってた最後の加藤ちゃんの歯磨けようとかいうやつ。うん、あれ、スポンサー絡みがちょっと僕感動しました。あ、そういうことか思って。
何を言ってんの？
え？
それ全く同じことを、将棋林で言ってますよ。
またやってもらった。
将棋院の時もあなたは同じように驚いてました。
いいでしょ、いつも死ん
でる、うん。いつも頭空っぽいですね。
あとこの辺ドリフの話で僕も、覚えてなかったんだ。
うん、
なんか人形劇の方を言ってたじゃないですか。
戸辺孫悟空ね。
あれ全く記憶なかったですよ。
未だに？
未だにないです。
ニンニキニキニキニンニキニキニキニシンガサンゾ。 ニンニキニキニキニンニキニキニキニシンガゴーク。
全く全然ピントもしないし。
マジで
やってたこと自体も多分知らないっすわ。うちの方やってたのかな。
すぐそうやって自分の東広島をどんだけ国境を下ろせば気が済むんです
か。それだってドリフがやってた時にやってたんですよね。別ちゃんで。
そうです
よ。30分くらい言ってましたね。
うん。
なんていう名前でしたっけ。
戸部孫悟空。
今この人形を見たんですけど、
うん、
俺も全く全然ピンとこないですよ。
マジで？
はい。
まあ、多分世代はちゃうと思うけど、
ええ、
再放送はやってたような気がするけどな。あ、そうそうそう、今見て思い出して、これ、ね、小林亜星も出てましたわ。
うん、って言われてもちょっと、これ自体が記憶に、あ、小林さんってわかりますよ。
うん。
これのことはもう、ドリフの後に、もう、カトケンっていうイメージしかないんで。
ちゃいます、枠はちゃいますよ。
おー、でそれ以外にやってたこと自体知らなかったんで。
それ、ドリフ、いろいろ出てますよ。それだけちゃいますって。
もう、これはすいません。もう、全然わかんないですわ。いや、もう、初めて聞きました。
まあ、いいですけど。うん。ワットさんからいただきました。荒井中が脱退する少し前から、見習いとしてちょい役でコントに出ていたのを覚えています。調べてみると、荒井中の休業、括弧脱退とは言ってなかった。と、志村加入が発表された当日は、8時から機械だ01の最終回、8時半からキューティーハニーの最終回だったので、そっちを見ていたかも。といただきました。
はい、ありがとうございます。
へぇー。いや、荒井中がもうおった頃っていうのはもう全く記憶にないから、
そうです
ね、僕は見てないんですけど、
はい。
ちょこちょこ出てたんですね。
まあ、見たいですね。
志村けんは、でもね、その、見習いっていうか、その、ドリフに入る前は、お笑いコンビ組んでますからね。うん。その、調べてみたら、全く売れなかったみたいだけど、お笑いコンビとしてやるつもりだったから、最初からドリフに入りたいっては思ってなかったと思うんですよね。
はいはい。
うん。で、荒井中が抜けるっていうことが分かった段階でってことなんでしょうね。
いやー、これもほんま、後から知った話ですからね。荒井中がおったこと自体も知らんか、知りませんでしたかね。
まあ、後で知りましたね。
うん。うん、
だから荒井中はなんか、役者になりたいっていうことみたいですよ。
ほう。
うん。で、一回抜けてから志村けんがもう大人気になってんのに、
はい。
荒井中がゲストで全集合出てきたっていうのがありましたね。
ああ、そうですね。
そんな動画があって、うん、なんかお前最近調子乗ってるみたいだな、みたいなことを言ってましたけどね。うん。まあでも志村さんと荒井中は結構関係は良かったみたいですけどね。うん。で、その、発表当日がキカイダー01の最終回。さらにキューティーハニーの最終回ってすごいな。ぶつけてきたんかな。
いや、そうなんですかね。
いや、さ、キカイダーは動かされへんけど、荒井中の発表がね。
はいはい。
もしかしたら最終回にぶつけたれっていうことかもしれんけど。へぇー。っていうか、8時からキカイダー01やってたんよね。
ちょっと遅めですね。
すげえな。ちょっと考えられないですけどね。そんな時間に機械だ01やってるって。
8時半でキューティーハニーですからね。
ねえ。誰向けやねんって話
じゃない。子供はもう見れへんって感じですね。
っていうか、親が、その、チャンネル権を持ってて、まあ、全員集合ぐらいはしゃーなし見せたろうっていう感じだと思うのに、全員集合ならまだしも、キューティーハニー見んのかいって話でしょ。テレビに、テレビなんか各家庭に1台あって2台の頃やと思うんで。
そうですね。
うん。
見にくいですね。
うん。なかなか、サブカルバカですね。すげえな。うん。 まさき2号さんの分お願いします。
はい、まさき2号さんがいただきました。194回拝聴。ケンさんのコント、もう見られないんですね。出演された数々の番組、みんなの心に残ることでしょう。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ですね。もう、そう改めて言われるとすっげえ悲しくなりますよね、これ。うん。
ああ、なんて言うんでしょう。番組でおっしゃってたのに、一回やっぱ離れるじゃないですか。
うん。
で、まあ、最初にまた戻ってくるんですけど、離れた時のやつって、やっぱり、なんか耳に残っとんですよね。見てもないんですけどね。他のやつから
見
て
た。で、大丈夫だ。見てなかったけど。
僕も一切見てないんですけども、うん、流れとかは記憶にあるんですよね。
そう。こんだけギャグわかんねえやっていうぐらい、うん、ちょっとびっくりしましたもんね。
影響が、すごいあったんですよね。
だから俺ら以外はみんな見てたってことでしょ。
そうですね、
うん。で、今週だと思うんですけど、
はい、
今週かな来週かなエール、朝ドラエールに志村健さん出られますんで。
そうか。
うん、タイムリーですよ。
はいはいはい、はい。
うん。まだ、見たことのない志村健さんを見れるってことなんで、よかったら見てみましょうってことですね。
それって、ちょい役なんですよ。継続的に出る予定だったんです
よ。いや、それはわかんないですけど。うん。まあ、エール、ちょっと、最初はちょっといまいちやったけど、このところ面白くなってきたんで。
はいはいはい、はい。
うん、今日あたりもめっちゃおもろかったですけどね。
ああ、なるほど。
うん。
なんか会いに行ってましたよね。
うん。あんまり詳しくは言わない方がいいと思いますけど。
はい。
はい。
はい。はい。
そうそう、だからそれも、どうかと思いますよね、あれね。主人公の方が非常識ですよ。うん。それ以上は言わないですけど。
今の時代ちょっと聞きますけどね。
ありえへんでしょ。初対面で。
ですね。
はい。もう一つワットさん。
はい。
部屋を整理していたらこんな本が出てきた。足立みつるの13作品の最終回だけを集めた、お後がよろしいようで、を、買ったはいいが、ちゃんと通し読んでいない作品が多くて、最終回をいきなり読んで結末を知ってしまうわけにもいかず、しまい込んでいたのだと思う。なんで買ったねん、といただきました。
はい、ありがとうございます。
こんなん、でも聞いたことありますね、お後がよろしいようでは。足立みつる先生は落語が好きっていうことで。
はいはいはい。
多分この題名になったと思うんですけど。うん。足立みつる好きの足立みつる好きによる足立みつる好きのための記念本って。
はいはいはいはい。
これ言ったら、先生絡んでないみたいですけどね。
でもこれ最終回しかないですよね。
読んだことなかったらダメですよね。
クロスゲームまでありますね。
クロスゲームまでですね。9から。うん。9、日当たり横あたりは覚えてないですね。
そうですね。9、うん、も、どうやって終わったか覚えてないですね。
うん。まあ、みゆきタッチ、スローステップ、ラフあたりまでは読み直して、虹色唐辛子も読んだし、
はい。
5×4P って何？
僕もわかんない。
わからんな。H2 は読んだ。ジンベイを読んでないね。で、
いつも
ミソロか。
はい。
これも読んでないな。
カツも読んでないですね。
カツは読みましたね。最終回も忘れたけど。で、クロスゲーム。ああ、でも、全部読んだことある作品やったらいいでしょうね、これ。
あとこの大辞典も入ったんですね、この中に。
そうそう。ここは読んでみたいですよね、大辞典。ID 野球の説明しますけど。ああ、でも、あれやね。ちゃんと、足立みつるの内容になってんねんな。いい加減デタラメっていう ID ね。で、イカれたデブ。野田のことかな。うん。で、いいから黙ってろの ID ね。あ、この辺名シーンですね。うん。
で、この最終回インタビューで、いろいろ先生が語っとんですね。終わり方について。
うん。 続きは書けないようにしてますからね。僕の場合はいつも本当の意味で最終回を書くようにしています。
なるほど。
かっこええな。そうなんですよ。続きなんてものはないんです。うん。俺らが勝手に想像するのはいいけど、勝手にタッチの続きを作って、勝手に放送するなんてこと、まあ、勝手じゃないやろうけど、変な内容にしてしまうのはやめてほしいですね。
そうですね。タッチだけ大リーグ行ったりしたらいいんですからね。
うん。ほんまやめてほしい、そういうことは。
みなみちゃんが携帯電話いじっとるし、みたいな、ちょっと悩ましたからね。
ねえ、いや、他の作品でもそうですよ。もうそういうことはやめましょう。作者がやめた作品、もう書き終えた作品やねんから、
そう、
ね。続きを作るのはやめましょう。うん。やんねやったら、一からリメイクしてほしい。
ああ。
リメイクやったらいいです。
そうですね。画力もだいぶ立ってるですね。
そうそうそう。うん。
そういうのしないですよね、漫画って。ないですよね。
いやいや、キャプテン翼、この間やってました。うん。安易に言いますよね、そういうことね。ほんまにないかなって一瞬考えんと、そういうことは。意外とそういうことありますから。
そこまでは。
はい。
はい。
な、巨弱なミッキーさんの方お願いします。
はい、巨弱なミッキーさんがいました。中本さん、学習院、ブーさん、中央大。加藤ちゃん、福島第三小学校、わら。ケンちゃん、東村山幼稚園でしたよね、学歴。ドリフの大爆笑って時に、ドリフ大爆心ってのがあった記憶があるんですけど、兄さんご存知ないですか？連投すぎません。確か、大爆笑のオープニングは、複数ありましたね。趣味は見解、完全拝聴。途方は本当にショックで子供を。
なんて言いました、今。志村健会完全拝聴。はい。
不法は、本当にショックで。
さっき途方って言いましたよね。はっきり僕は途方って聞こえましたけどね。
カタカナの途にちょっと引っ張られました。
はい。
不法は、本当にショックで、子供時代の思い出が、もぎ取られたような感じにすらなりました。DVD や動画配信を見て、笑いながら懐かしんでいる毎日です。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
中本さん学習院はこれ言いましたけど、
はい。
ブーさん中央大っていうのはほんまかわからんけど、その後の、加藤ちゃんが福島第三小学校。うん、で、ケンちゃんが東村山幼稚園卒ってことなんですよね。うん。まあそういうネタがあったんですよね。
うん、流れがあったんですよね。
うん。あんま覚えてないけど、まあなんとなくそのやりそうなネタですよね。うん。で、大爆笑と大爆心があったと。知らんわ。全員集合も一旦終わって、その後、なんか、ドリフが出てない全員、何やったかな、なんかあったみたいですよ。
いや、番組兄さんおっしゃってた、ドリフの大爆笑のテーマの、うん、スピード感が違うのも全然知らんかったですね。
そうですね。まあ、あんま見てないんでね、俺も。
あ、
そう
か。
見てました、ドリフターズ。
その。ワイドアクション、火曜のやつは見てました。
あ、そう。
はい。
あんまり見てなかったな、ほんま。
当時はその、情報もないんで、仲が悪いとか全然しなかったんで。
あ、そう？
はい。
後期に入ると、
ええ。
大爆笑は、
はい。
中本、高木、長さん、
うん、
うん、
はい。
うん、の三人と、
うん。
で、加藤健の、
うん。
二グループに分かれて、
うん。
全く分かれて収録してたでしょ。
うん、そう、それ多かったんですけども、仲が悪いと、大人上まではまだ子供だったんで。
ああ、そこまで小さかったっけ。
いや、そんな中高、
中高やったら分かるでしょ。
いやー、それはちょっと僕は。
結構話題になってましたよ。
あ、そうですか。
全然一緒にやらへんやん、言て。
その、歌もその変わらないのはずっと気にはなってましたけども。
うん。
いやー、そういう目でちょっと見てなかったもんでですね。 結構その大人になって知ると、僕はちょっと悲しかったんですよ。
あ、そうですよ。ね、それはみんな悲しいですよ。それはみんな仲良くやってほしいですけど。
はいはいはいはい。
それができひんぐらい仲悪くなってきました
。難しいですね、グループは。
うん。ドリフはいろいろありますね。すすめドリフターズとか。ドリフターズ大作戦とか。
はあ。
ドリフのドパンチ学園とか。日曜日だよ、ドリフターズ。
そんなもん、自分日曜日やってたということですね。
うん。ドリフと女優の爆笑劇場。大爆心はないですね。
お
ー。うん。
なんか混ざっていったんですかね。
すすめドリフターズかな。ぐらい、主にって書いてるから、それ以外にもあったかもしれんけど。
まあ、そんだけいろいろ派生があるということですね。
ん？派生っていうより、
派生で
よってたから。うん、いや、番組はいろいろやってたでしょ、そら。
そうか、そうか。
うん。8時だよ、全員集合は、途中で、花はじめとクレイジーキャッツがメイン番組になった8時台を出発進行っていうのが始まったです。
はぁ、あ。絶対初めて来ました。
うん。半年間やってたみたいですよ、これ。クレイジーキャッツが、大人気あったクレイジーキャッツがやっても半年で終わって、また元に戻ってドリフがやってんねんから。
はい。
やっぱ人気の格が違ったんでしょ、ドリフの。うん。上の世代からしたら、
ええ、
多分、クレイジーキャッツの方が圧倒的に人気あったはずやけど、うん、もう子供たちの圧倒的支持がドリフターズにあったんです。
な
るほど。うん。クレイジーキャッツといえば
花はじめ。
花はじめとって言ってなかったでしょ、さらに。
ええ。
一番有名な。多分、あと二人は知ってるはず。
ですね。紅白じゃない、モノマネの司会進行の人でしょ。
やってたっけ？やってたような気もすんな。
顔は出てくるんですけども、
うん。
加山じゃなくて、ちょっと初めの文字もらっていいですか？
う。
う？
うん。
もう一個もらっていいですか？
ギャグを言おうか？
ああ、お願いします。
及びでない。及びでない。これはまた失礼しました。
ああ。はいはいはいはいはいはい。もうちょっともうちょっと。上、
どんな何を意気込んどんの？
喉がちょっとおかしくなった
。上島龍？
じゃないです
よ
ね。
なわけない。
ええ、
うん。植木仁。
ああ、くそ。そうだ、植木仁。
うん。もう一人知ってると思うよ。
そう。だからさっき僕想像したのは植木仁じゃないですよ。
ああ、そうなんや。
はい。
もう一人は。
ダンディじゃないですか。
ダンディじゃないな。
う
ん。違う。
ギャグは？
これも言ったらすぐわかると思う。ガチョーン。
ああ花はじめ。ガチョーンでしょ？
うん。
あれ？ガチョーン。都知事になった人だよね。
なってないよ。
あ、知事が、なんか正解言ってませんでしたっけ？
言ってないやろ。
言ってないですか？
うん。トロンボーン吹く人です。
顔は出てくるんですよ。
でしょ？
ええ。
うん。ガチョーンハラホロヒレハレです
よ。ちょっと始めの文字もいいですか？
た。
なんでこんな出てこんねん。た。もう一個。
に、
あ、谷。
谷？
谷。
谷。
谷さん？
谷さんですよ。
ええ。
谷、谷何？
谷。有名ですもんね。
有名ですね。
谷。谷、谷。もう一個もらっていいですか？
け。
あ、谷け。
そう。谷でわかるやろ、普通。
いや、もう全く記憶に。
うん。ガチョーンでわかるわ、まず。
いやー、ほんま記憶って怖いですね。どんどんどんどんなくなっていくという。
うん。まあ、大爆心はあったんかわからんけど、うん。
まあ、いろいろやってた、ね。子供向きではないですね。
ん？
いや、その、クレイジーキャッツは。確かに。
まあ、俺らの世代向けではないと思うんです。上の世代は、が子供の頃やったらあると思うんですけどね。それは植木仁志で来て、これはまた失礼しましたとか言ったら、ドカーンだと思うし。うん。
その当時の僕、子供はちょっとわからないですもんね。
うん。あの、歌も流行りました
よ。え、何の歌でしたっけ？
え、ちょっと一杯の、ちょっと一杯のつもりで飲んで。
あ、はい。はいはい。
いつの間にやら、橋、あれいつ、まあまあそう、スーダラ節ね。
はい。スイスイスーダラだ。そうそう、スイスイスイですよね。
そうそうそう。はいはい、あんなん子供らは真似したんじゃないですか？
だって覚えてますもんね。
うん。だから、その時代時代の、あれがあるんでしょ？流行ってるのが。うん。俺らの時代、俺ら以降やね。だからドリフはもうずっと、第一線やったんです
。確か、植木仁志って、トムとジェリーのナレーションしてませんでしたっけ？
ああ、してたような気がするな。
ですね。テレビ版の、うん。
はいはいはい。
あれで、あ、こんなところにも出たんだっていう記憶はありますね。
植木仁志は、なんか、後に知りましたよね。なんかその、よく目にするおっちゃんやったけど。
はいはいはい。
あ、そんなに大、人気者やったんやっていうのは後で知りましょう。
ああ、そうですね。
うん。スーダラ節も知ってたけど、あ、この人がそんな歌ってたんやとかね。うん。
トムとジェリーのそのキャストの名前見たときに、俺見たことある名前だと思って、
うん、
それがあの人とリンクしたときには、ちょっとびっくりしましたね。
ああ、そうですね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、志村けんさんに関しては、
はいはいはい、
うん、もう、これで、一応語り尽くしましたんで、うん、まあ、これからも心には残っていくでしょうということでね。
まあ今、その、過去のそのネタを見れますからね、ネットで。
そうですね、大丈夫だがね、ちょこちょこ追加で出していってくれてますんで、
うん、
イザーオフィスが、なんか、YouTube なら出せるってことなんでしょうね。
ほ
うほうほう、うん。田代マーシー、マーシーを。
はいはいはいはい、
うん。その、民放には出せないけど。っていうことで出し入ってくれてるんで、公式なんで、はい、うん、安心して見れると思いますし。
はいはい。
うん。あ、ちなみに、イザーオフィスって、あれですよ。ドリフのために作られた事務所で。
ええ、
そうなんですか。もともとドリフは、
はい。
渡辺プロにおったんですよ。
ほうほうほうほう。
知らんか。鍋プロにおったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん。鍋プロにおって、そのクレイジーキャッツとかが、おったんやけど、
はい、
ちょっと路線が被るっていうことで、これからドリフは大人気になるから言って独立したんですよ。当時のマネージャー伊沢さんと。
はいはいはい、はい、
うん。で、ドリフ用の事務所を作って、それがもう一気に大ブレイクしていったっていう。それが伊沢オフィスです。
その今までずっと続いてるわけですね。
まあ、多分後に売れてる人が出てないから、どうかとは思いますけど。
ああ、なる
ほど、ね。ボツボツなんか、おったみたいですけどね、売れた人も。今、伊沢オフィス。所属が、お、小泉孝太郎。
おー、あ、そうなんですか、また。
うん。石田あゆみも、そうなんや。ブルーライト横浜。麻生由美も。
お。あ、でも、 下の方なんてことわかんないですね。
下の方はちょっとわかんないですね。
なぜ小泉孝太郎さんここなんですかね。
どうかな、もしかしたらお父さんがつながりあったんかもしれないですね。うん、お父さんと、うん、長さんあたりが仲良くて、みたいな、は考えれますよね。ちょっと息子頼むよ、みたいな。
なるほど。
うん。にしても、役者やんのに、伊沢オフィスっていうのはもう、あれですけどね。あと、佐田岡昌司とか、所属しとったんですね。もう、旧所属やからやめてはると思うけど、竹脇無我とか。
あ、そうなんですか。
わかんないですか。
え、こんだけしかいないんですか？届けないんです
か？こんだけですよ。
え？
だから、いかに、
はい。
ドリフに、依存してきたか。
ああ、ねえ。
うん。いや、制作、番組制作もやってたから。っていうことでしょ。あ、トンネルズの番組も作ってんねや。
え？
トンネルズの踏み絵とか、ネル様の踏み絵とか。
ああ、すっげえ懐かしい名前ですね。
うん。とか作ってたみたいですね。
なるほど。
あとは、あんま知らんか。小泉孝太郎の番組はいっぱい作ってますね、やっぱ。はい、エンディングでーす。
はい、
はい。次回の予定ですが、
はい、
お待たせしましたドラえもん、のび太の大魔教。
はい。
これ、僕、昨日、ちょっと旧作見てみましたけど、やっぱ忘れてるとはいえ、まあ前の、その、宇宙開拓史ほどではなくて、やっぱそれなりに覚えてましたね。
うん。
うん。よくできてましたわ。
僕は、逆に大魔教よりも覚えてなかったですね。
大魔教よりも？
あ、じゃない、開拓史より覚えてなかったですね。
あ、そう。オチは覚えてないけど、はい、そこに至るまでは結構覚えてた。犬とか。
あ、それは
ですね。石像とかはっきり覚えてたし。
うん、
で、キャンプから、決戦に至るまでの流れとかは、もうこれから先繋がっていく、流れを作ってるじゃん。
ひな型ができたような感じでしたね。
そう。うん。
あと、ぐっと、僕の知ってるドラえもんの絵に近づいてきましたね。一番見とる絵柄って言いますか。
あ、そう。開拓史もそうじゃなかった？
いや、それよりもっと、綺麗で、新しめな感じに感じました。見やすかったです。すごく見やすかったです。
うん。まあ、でも、オチもおもろかったですよね。よくできてますよね、あれね。
僕まだ、三分の二のところ、
ね。あ、まだそこなんや。
そうです、はい。うん、僕これからいいところです。
昨日めっちゃ眠い中見てて、
うん、
気づいたらオチになってて、間がちょっとすっぽり抜けてんねんけど、ああ、はい、こんなんやったなっていうのを思い出しましたわ。うん。なんか、ネタバレされた気分でしたけどね。途中すっぽり抜けてるんで。うん、まあまあでも、おもろかったんで、
はいはい。
うん。開拓史は見るの進めなかったけど、まあ、大魔教は見てもおもろ、楽しめると思いますんで。
そう。
うん、ゴールデンウィーク、ちょっと時間ある方はぜひ見てみてほしいですね。
はいはい。
うん。で、その先はまだ予定決まってないですけど、まあ、もう、ぼちぼちいろいろ。
はい。
あれ、やってるんですけどね、聖剣伝説。
ああ、はいはい。
ちょっと心が折れかけてます。
それなんでですか？
難しいかな。
難しい？
うん。
アクション的に、謎的にですか？
アクション的に。すぐ死んじゃうんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。だから、あれどこでもセーブできるから、ちょこちょこセーブしてんねんけど、忘れてると、
ね、
うっかり死んでしまって、うわ、ここからやり直さなあかんとかいうのがあって。結構すぐ死ぬ。
そうなんですか。ライフ性ですよね。うん、
ライフ性。何やろ。属性があるんで。
え、その、 その当時にそんなに属性があります
か？ありますね。全然効かへん攻撃と、
ええ、
めちゃめちゃ食らう攻撃とあって、
うん、
気づいたらガンガン HP 削られとって死んでしまうっていうのがあるんですよ。
武器とか防具とかちゃんと揃えてるんですか？
そうそうそう。だから、これには強いけど、これには弱いとかあって、一個買い忘れたりすると、次の迷宮行った時に、ボロッコボコにやられたりするんですよ、
うん。
そこの迷宮の属性攻撃に耐えれなかったりとかね。
はいはいはい、はい。
うん。結構やり直していくとね、心が削れますね、これ。しんどーってなってきてる。
ああ、やばい。やばいっす
ね。やばいっすね。もしかしたら1は途中で挫折になるかもしれない。
アクションが入ると全然ダメになってきますね。
ダメですね。ちょっと難易度上がっただけでもダメですよ。うん、わかんない。これ、まあもしかしたらこんな感じで、一回取り上げるんじゃなくて、こういうエンディングとかで愚痴を言って終わる感じになるじゃん。
はいはい。
うん、あと、だからゴールデンウィークやからね。
はい。
今セールすっごいやってるじゃないですか。
やってますね。
ニンテンドースイッチ。
うん。
えぐいぐらい、セールやってて。
うん。
これね、リスト見てるだけでね、何個買わなあかんねんっていうぐらい。あれ、俺どこ行ったかな。
この、ゴールデンのセールと、
うん。
普及不足でしたっけ普及不足はちょっとイメージ。
ちゃいますね。
あんま出ちゃいけんっていう指令が出てるじゃないですか。
うん、不要不急ね。
不要不急。うん、まあ、それも合わせて、そのセールがバンバン、その、任天堂以外もバンバン来とるじゃないですか。
うん。
まあ、忙しいですね。
いや、まあ、やりきれはせんでしょ。うん。うん、ただ、これを買っとくべきなんか、次のセールまで置いとくべきなんかの問題なんですよね。
プレステなんか春のセールまだやっとるんですよ。終わらんうちにゴールデンウィークセールが来てますからね。どないやっていう話ですね。
あれ俺、いいねしたはずやのに、どっか行ったな。
なんかチェックしたのあるんですか？
いや、だから、スイッチのね、あれでちょっとピチさんに聞いてみたかったんですよ。
はいはいはい。
ニンテンド。このセールは買うべきか買わんべきか問題。
そういう、まあ、アインさんがなんかやってたのを見た記憶ありますね。
あ、そうや、俺のツイートや。ツイートをたどればいいんや。
あった。
これや、これや。すぐ出たやん。いいねしたつもりやったね。もう山のようにあるんやけど。
ゲーム、ドラえもん、のび太の月面探索機っていうのがあるんですね。
ですね、そうなん、出てたんですね。モンハンダブルクロスとかね。もう逆転裁判1、2、3なんて、ええ、今まで何回も買ってるけど、
ええ、
また買おうかなって思っちゃいますもんね。
まあ一番今やりやすいハードですからね。
うん。2010円で1、2、3が買えるとなったら、ちょっとやりたくなるし。
あ、大神1490円ですよ。
俺買った時もこれぐらいじゃなかったっけ？
あ、そうですか？
うん。セールやったんで。うん、まあ、狼やったことない方はぜひ、うん、やった方がいいと思いますよ、これは。あと、アンダーテイルはね、次、セールが来たら買おうと思ってたんで。
あ、来てますね。
うん、972円なんで、これは買いますわ、とりあえず。あと、
アンダーテイルは今できる環境ではありますんで。
ああ、アンダーテイルがおもろかったら一回やりましょうか、これ。まあ、いつやるかわかんないんで、買うだけですけどね。
まあ、それはいいことです。
で、
なんかこの、結構、なんか、BL 的なゲームの中が多いそう、多いですね。
多い、BL? まあ BL も
そうだけど。BL かわかんないですけど、美男美女のなんか、なんか、やけに多いですね、いつの間にか。
あ、スイッチ意外と多いですよ。
おー、びっくりした。
うん。あとね、スターオーシャンもやってみたかったんですね。
ファースト、
うん、ファーストディパーチャー
?R?R。
うん。
これでもあれですね、多分プレステのやつじゃなかったんですよ。このまま。
っていうことでしょ、ファーストエイティングが。
あ、テリワンが あ、そうかね。兄さんね。
いいけど、まあ、ドラクエも1、2、3が、ここでセールで来てるのでね。
プレステで全部買ったんですけど、欲しいな。ファイナルファンタジー8が1273円ですからね。
そうですね。
ラストレムナントね、これはね、なんじゃろ、DS と相性がいいんですよ。ちまちまできるんで。
DS じゃないですけどね。
あ、違う違う。スイッチスイッチ。
ラストレムナントってどういうゲーム？
ロマンシングサガみたいな感じですね。
ああ、そっか。
画面行ったり、
戦術したり。FF がこっち移植されたやつはほぼ、セール入ってるんで。
まだちょっと高いですけども、12。
うん。
これ3190円。
うん。
これは面白いっすよ。
まあこれはでも、いずれ、またやると思うけど、今買わんでもって感じかな。
セブン。
だって10、10、102だってセットで3340円でしょ？
セブンなんて900円ですからね。
そうそう。だからこれをね、今みんなリメイクを、わっしょいわっしょいやってるじゃないですか。ちょっとこっち、僕は昔やって、性に合わなかったですけど、まあでも思んないゲームではないのは確かなんで、思い出す形で一回やってみたいなというのもあるんですよね。
そうですね。移動が早かったり、今公式的なチートも入れ、できますんで。
うん。何やったら今ドアラジで、天の番外編をやってるけど、そんな感じでこっちでやってもいいですよね、これ。
ああ、なるほどね。
うん。追っていく感じで。
はいはいはい。
うん。15も、もう安なってるしね、これ。FF。
ちびっこのやつでしょ？
ちびっこのやつ。うん。でもストーリー一緒なんでしょ？
みたいですね。
うん。な、これで十分じゃないですか。
アトリエシリーズも出てますし。
アトリエシリーズ何本ほど出てんねんってびっくりするよね。
めちゃめちゃ出てますよ。
こんだけ移植されてたんですね。びっくりしますよね。
これ、黄昏シリーズで前の、ランドシリーズだったかな？あれも3部作出てるはずなんで。僕が1個欲しいのが、あれですわ。二の国。
あ、そうそう。
二
の国は買おうと思って。
1000円の時にもう買い忘れたんですよ。
ああ、あったみたいですね。
よし、行こう思ったらもう終わっとったんで、クソ思ってたんですけど、今回また1500円だったんで。
うん。
もちろん、プレステ3であるんですけども、もう、携帯の方がやりやすいんで。
うん。
これは狙ってますね。
うん。二の国も買わなあかんし、ほんなら、あとね、数が多すぎて、今回。
ドラキュラコレクション。
ああ、ドラキュラもいいね。
ま、ドラキュラコレクションとかも、このコレクションを取っときたい派なんで。
あ、でも、コレクションはセット販売だと思う、抱き合わせだと思ってるんで、その中の一つ一つをバラ売りしてほしいんですよね。
シュタインズゲート、ダイバージェンス、アソート。
それ。それを言おうと思ってたんですよ。
はいはい。
どういうこと？
これはですね、ゼロと、うん、ひよくでにダーリンと、先見構想のフェノグラム。要は、本編とは別の、その、派生作品3部が入ってる感
じ。じゃあ、ゼロも入ってるってことでしょ？
そうです。ゼロと、ひよくねにと、フェノグラムですね。
うん、ゼロだけでも俺はやる価値あるんで。
はい。
こんな、これ買いになるじゃないですか。
まあそうですね。
何部ほど買わなあかんねんって話ですよ。
エリートも多分安なってたでしょ。
なってたでしょ。まあ、別に下着は俺、iPhone でできるから。
アニメは見たんでしたっけ？
いや、見てない。
エリートはアニメのエタッチなんで、また雰囲気はだいぶちゃいますよ。
な、またそれも買わなあかんの？
うん、そうですね、その方が。いい感じに。
ほんで、さらに、ピチさん好きなロボティクスノーツもあるじゃん。
はいはいはいはいはい。これもどっちも出てるでしょ。エリートとダッシュ。
ダッシュと。うん、これは何どうちゃうの？
エリートの続編がダッシュですから。
そう、ややこしいね。
ワン、ツーみたいなもんですよ。
そんなに安ない。元が意外と高いね、これ。
そうですね。
うん。
ダッシュの意味も分かったら、ボーってなりますから。今言いませんけど。
いやー、いっぱいありますよ。 全部買ってたらどうなんねんって話です
よ。貯蓄です、貯蓄。
貯蓄にはならんって、だから。下着エリートでも意外とだから、元が高いんやね。7700円もすんねんね、元。
あー、そうですね。
50% オフで3850円ですもんね。なら、いいか。
まあ、ダイバージェンスアソートとエリート買ったらもう、下着はとりあえずオーラですね。
っていうことですね。でもエリートは結局だって、その、一本しか入ってないわけでしょ？ああ、ムービーとかが追加されてるだけで。
ええ、
やったら、あえて3850円も出して買う必要もないし。
ああ、そうですね。僕は新鮮に楽しみましたけどね。
うん。だからいつかアニメが見れたらアニメで見るし。
あの、まあ、そっか。でもアニメだったらかなりその説明不足なとこもあるじゃないですか。
じゃあ、もともとゲームで全部喋ってるやん。
はははは。
アサシンクリード3とか。
あれさんできますか？
え、そんな難しいの？
いや、そういう、どっちかというと、その、なんて言うんです、隠れていくやつ、なんていう名前でしたっけ？
ん？ああ、まあいいですわ。
それ系ですよ。
これはあと何？新伝愛みんなあげる桜エマっていう何これ？
何ページですかそ
れ？アサシンクリードの下でとね何ページ？12。なんか AV みたいなのがあるんですけど。スマホゲームで話題の恋愛疑似トークゲーム恋愛。ちょっと恥ずかしくてドキドキする会話で恋愛スキルアップ。
250円だからやっていいんじゃないですか。
桜エマっていう人？何の人なんか知らんけど。
あ、その人の LA ノワール。これはおすすめですよ。
ん？ LA ノワール？
はい。
何のゲーム？
探偵もんですわ。
へぇ。
尋問調査でしたっけ？
うん、
職質とかするシーンがあるんですけど、
うん、
相手の表情を見ながら質問をチョイスしていくんですよ。
うん、
で、カーチェイスであり、オープンワールドアドベンチャー的なやつなんですよね。
これ何でやったんですか？
プレステ3で出て、プレステ4でも出て、
へぇ。
PC でもありますし。
あー、なるほどね。
その、昭和90、1900年初代ぐらいかなの時代背景、うん。その当時の車とかもいっぱい出てくるんですよ。おしゃれな。
うん。
それの雰囲気がすごくいいですよ。
なるほど。まあ、でもそんなんをね、今やるかって言ったらね。
そうですね。
なかなかやる。
ピクロス的なものも出とったよね。これもちょっと気になったんですよ。
ナンプレ？
ええ。
ナンプレはピクロスしようかな。ピクセルカラーズ。
あ、それそれそれそれ。
そうやったらマリピク出してくれたよね。
そうなんですね。あ、うん、デモンズ X マキナも4700円くらいになってますね。まあ、もうちょっと高いか。ピクロス S2 っていうのがあるんですよ。
うん。
もうちょっと、15ページ目か。
あ、これ、レイトンミステリージャーニー。カトリーエイルと大富豪の陰謀デラックス。陰謀 DX。
何ページ目ですか？
13ページ。要はレイトンシリーズだと思うんですけど。
はいはいはい。13ページ目。
この、カトリーさんになってから一切やってないんで。
はい。
ちょっと久しぶりにやってみたいな。これ1500円で買えるんだから。
あ、ほんまだ。
で、1500円や思いながらこういろいろ勝てたら何本なんねんって話ですね。
スナックワールド、この間スナックワールド、そのレイトン、二の国、妖怪ウォッチが1000円だった
んですね。みたいですね。なんで一緒にせえへんねんね。これちょっとずるいよね。
まあもう一回やってくれたんでいいと思うんですけど。
いや、にしたかって同じ1000円にしろよ。まあでもほんまに、いろんな、 その、何、ちっちゃい子でも、大人でも、何かしら引っかかるゲームがありますよね。
そうですね。この忍び触れっていうのもちょっと話題になりましたよね。
ああ。
ちょっとエッチみたいな感じですね。任天堂でここまでいいんかみたいな話が出てたよ。
忍びリフレでしょ？
なんて言いました？
忍び触れって言った
。あ、あと、アニさんに紹介したかったの思い出した。
これ、その、刑事 JB ハロルドの事件簿、マーダークラブって、これすっげえ本格的な推理文が100円でできました
あ、ほんまだ。すごい悪いんですか。
いやいや、これでも、なんかで結構本格的やって言ってましたよ。
まあ、もともと800円で、88% オフ。ああ、この、ね、アイさんにやってほしいのが、12ページ目の、うん、この世で、この世の果てで恋を歌う少女、ユーナ。
ああ、はいはい、ユーナね。
これも3800円ですよ。
うん。これは、最近アニメでやって、なんか、あんまり評判良くなかったやつですね。
そうですか。
アニメでは全然は、あの、説明が足りへんみたいなこと言ってたけど、これは元々の PC ゲーをそのまま移植してんのかな？まあ、そのままじゃないやろけど。
あの、キャラデザを変えて、
うん。
声優も変えて、やりやすくしとるみたいなんですけどね。
元々はエロゲーなんでしょ？
そうですね。
だからエロの部分取ってる感じなんでしょうね。
元々は、はい、取りましたね。
うん。
あと、もう一個森保さんが、11ページ目の、一番上の、チャイルド・オブ・ライト、
うん。
これもね、短めの RPG なんですよ。
うん。
雰囲気が良くて、画像を見てもらう。
うん、うん、うん、うん。どこ歩いていいかわからんやつですね、これ。どこが道やねんっていう。RPG? なんか、戦闘してるけど。
一応ね、なんか、RPG 的に成長要素が、こう、あ、コンテンツをすべて、なんか絶対買いですね。僕は360、Xbox のでは持ったんですよ。
うん。じゃあもう、一生かかるわ、そんなもん。全部やってたら。で、そのうちあれ出るじゃないですか、ゼノ、
ブレイド。
ブレイド。遊びきれんわ。な、俺今頑張ってやってる、聖剣伝説頑張る必要あんのかっていう話になってくる。諦めてもいいんじゃないのって。そんなに頑張らな感じやったら。
最新のもの触れてかんとはないですか。
うん。おもろいやつだけやりたいやん。うん。まあ、おもんないとは言わんけどね。ちょっと俺には難易度高かったなと。ゴーさん頑張ってやってくれてるって言ってたけど、うん。
生地の川端さんが挫折するのも分かってきましたね。
そうですね。やっぱ心折れますわ、何回も死ぬと。
あ、
うん、操作性もあるんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。プロコンでやるとね、ちょっとずれるんですよ。反応が良すぎて。
はいはいはいはい。
うん、うん、だから、買わなかんのは下着のいい方、いい方っていうか、いっぱい詰まった方と、
お、はい、
アンダーテールと、
はい、
FF7 買うかな、やるんかな。
いや、僕も7、PC で持っとるんで、そっちで、結構ブームになってるんで、僕もやりたいな思ってたんですよ。
まあ、やる、買っといた方がええんかな、1000円切ってるわけやしな。
そうですね。1000円切りはほぼ見たことないですね。
うん。
完全にこのリメイクの影響もあって頑張っとると思いますよ。
うん。
で、今度7買ったら兄さん9持っとるじゃないですか。
うん。
7、8、9って揃えたくなるじゃないですか。
あれでもね、スイッチのダウンロードソフトって並び替えできなくないですか？やったやつが前に来るんですよ。
あ、そうでしたっけ？
うん。
自分でカスタマイズできなかった
んですよ。うん。で、アイコンがでかいんですよ。できたら、その 3DS とかみたいに。
できましたよね、3DS は。
うん。あんな感じにしたんやけど、でかいんですよ。
いじったことなかったけど。
ああ、だからこう考えると、逆転裁判まで手は伸びんな。持ってるしな、DS で。
いや、でももう DS を開けてやることはなかなか難しいんじゃないですか。
なんでこの間 FF やりました。あの、3DS でできるからね。うん。とりあえずその3つか。
これまた気をつけんと、その、収容日が様々違いますね。
9日か10日でしょ、大体。
18もありますし。
そうやったらもう9日までに買えばいいじゃん。
はい。
なんでギリギリに買おうとするの。ねえ、俺ドラクエ11もね、まだ封開けてないしね。
あはー、言いながら僕もあの、途中で止まったんですけどね。
もうちょっと忘れてからやりますわ。うん、よし、まぁ、あ、こんな、
やるものが溜まるってすごい嬉しくないですか、なんか。
嬉しくないよ。
そうですか、もう、うん、あの、泣き言言っとる場合じゃねえと思うじゃないですか。どんな辛いことがあっても。
え？そんなことにはならんけどね。
あ、そうですか。僕はもう生きる糧ですからね。
だってもう多分、積みゲーだけで一生遊びきれんでしょ？
それはわからないです。
仕事辞めてずっとやってたとしても、遊びきれんぐらい持ってるでしょ。
そうですね。
うん。
それが幸せ。大金持ちの気持ちってこういう気持ちなんだなと思いますね。
うん、大金持ちちゃうし。で、さらにまた買い足していくし。
そうですね。
うん。
心が充実しとれば、
うん。遊ぶのが目的じゃないもんね。買うのが目的やもんね。
いやー、そんなことないですよ。やりますよ。
そんま、だから、ロマサガ2とかね、実はやってないソフトとかもね。
はい。
ここで出たりするから。アトリエだって俺は最初にマリーのアトリエやったっけ、やった
以来、
やりましたよ、あれ。おもろかったんですよ。
そうです、そうです。
うん、ゲーム的にはすげえおもろかったんですよ。うん。
例えばドラクエの錬金チックで楽しいでしょ？
うん。そうやね。ゲームとして普通に楽しくできたから、ただ、こんだけ出されると、ついていけなくはなったんで。
そうですね。うん、また、ナンバリングに関していいの悪いのはありますから、ね、やりやすい、やりにくいとか。
はいはいはい。
時間経過のやつもありますからね。
まあとりあえず今言った3本ぐらいはとりあえず買っときますわ。
はいはい。
はい。でまたいいのが喋りたくなったらまた喋ります。
はい。
はい。ということで終わっていきましょうか。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは yasaga.pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿してもらえると番組内で紹介するかもしれません。ということで、いやさが今日お相手は兄と、
石川とみるくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ジャイアン。
おう、心の友よ。
それだけでいいの？
いいやんさ。他なかった
。俺はジャイアンとか。
いや、それ行こうもないです。あた、普通やんって言われそうだったんで、うん、やめました。
ああ、そう。
はずでした。
でも、ジャイアン自体の振りが良くなかったよね。
そうですね。うん